はい、おはこんばんは。ということで、何でしたっけ、アロール・フォー・ザ・ギャラクシーですね、の、何でしたっけ、特殊効果の、について、適当に喋るみたいなやつなんですけど、っていうウェブラジオをやろうかなと思っていて、で、何でしたっけ、タイルの、一覧ですね。これは、分かったんで、ばっくり言うと、分かったんで、いけるようになりましたと。で、何でしたっけ、物はちょっとまだ届いてないんですけど、ちょっとしばらくかかりそうなんですけど、んで、何でしたっけ、何を言おうとしたん、はい。いいや、そういう感じ。そういう感じのもので、進め方としては、基本的にちょっと30分ずつで切るようにして、ちょっと長くなりそうなんで、切りますと。で、ラジオ。レース・フォー・ザ・ギャラクシーのエイリアン・アーティファクトっていう、のラジオレビューを、2014年の2月頃にやっていて、で、何でしたっけ、その構成も同じような感じにしようとしていて、まずロール・フォー・ザ・ギャラクシー全般についての、話を、ある程度プレイした上での話を、入れて、でその後スタートワールドについて、あと、なんだっけ、ファクションタイルっていう、同派タイルっていうのがあるんですけど、それを、それぞれ9枚について、特殊効果と、それの感想みたいなのを、話していって、で、ディベロップですね。ディベロップについて、ちょっと枚数が多いんですけど、55枚、について話していこうと思ってますと。で、ワールドはですね、これね、正直、特殊効果ないんで、飛ばそうかなみたいなふうに思っていて、ちょっとばっくりした感想だけワールドはちょっと言うかもしれないですね。レース・フォー・ザ・ギャラクシーだと、そのワールドごとに、ワールドごとにそれぞれの特殊能力が割り当てられてたんですけど、今回のロール・フォー・ザ・ギャラクシーは、その、なんでもいいですけど、例えば、青いワールド？なんだっけ？なんて言うんでしたっけ？青いワールドのこと。芸術品、ノベリティですね。ごめんなさい。ノベリティ、青ですね。のワールドは、なんか能力も基本的に3パターンしかなくて、しかも全部ダイスが増えるっていうとのバリエーションなんで、結局、全部似たようなもんなんですよね。だからいちいち、これはこうとかないので、もう飛ばそうかなと。飛ばすっていうか、はしょろうかなと思ってます。はい。っていう感じですね。はい。で、ただディベロップですね、発展タイルが枚数が多くて全部ユニークなんで、ちょっとね、これがね、大変なのと、あとルールの、詳細部分っていう言い方でいいと思うんですけど、そこにもちょっといろいろ触れないと、効果の説明が難しいものがちらほらあるんで、ルール説明を一部交えつつなると思うので、ディベロップはちょっとね、大変そうだなっていう感じはありますね。はい。っていう感じで進めていこうと思います。はい。で、何でしたっけ？ロール・フォー・ザ・ギャラクシーの全般ですね。については、ツイッターでもね、なんかちょろちょろ言ってるんですけど、まずね、プレイ回数を言った方がいいですね。まずは。大体、6から8ぐらいだと思うんですよ、多分。自分のね、プレイ回数は。で、ルールだけを説明して、 なんていうんですかね、貸し出しに当たると思うんですけど、まあ自分はプレイしないみたいなのが、2回ぐらいあったので、まあ全体で10ぐらいですね。うん。なんでルール説明は結構やりました。で、だいぶ精査したんで、多分ほとんど間違ってないと思いますね。で、タイルもかなり整理させたんで、多分大丈夫だと思うんですけど、もしかしたら、その、ルールというか役の間違いがあるかもしれないですね。なんでそこはちょっとご了承を願いたいなみたいな感じなんですけど、まあ、もし、ごめんなさい、間違ってたら、まあ当然直します。こっち、こっちが、こっちっていうか、まあ自分の方でデータ管理してるんで、編集可能な方ですね。まあそれで適当直します。はい、当然。それは大丈夫です。という感じですね。で、ロールフォーザーギャラクション全般的な感想について、まあちょっと言っていくと、まずね、まあいい部分も悪い部分もちょっと全部言っちゃう感じになるんですけど、まずは、どういうふうに言えばいいんだろうな。難しいな。まあ、ツイッターを、僕のツイッターを見てると限らないんで、もうかなりそのざっくばらんな感じでなっちゃうんですけど、まず、その前提として、なんか、その、まあ、今回はロール・フォー・ザ・ギャラクシーなんですけど、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーについて、なんていうんですか、感想でいいと思うんですけど、まあ、レビュー、もしくは感想を調べようと思うと、国内だと、実際のところほとんどなくて、で、ですね、なんていうんですかね、その、まあ、例えば何でもいいんですけど、ツイッターだと150字以内にメッセージを抑えないといけないんで、なんかまあ別にそれが悪いということはないんですけど、要は立ち入った内容について書かれてないじゃないですか。で、あともうちょっと、まあ、ブログでもいいんですけど、についても、その、概要的な感想が多くて、まあ、レビューサイトなかったんで、そのプレイログみたいなのがちょっといくつかあるんですけど、概要的な、概算的なっていう言い方がいいのかちょっとわかんないんですけど、まあ、要は結局、その、ルールに立ち入った内容について触れられてるところがなかったんで、日本の国内だと、やっぱちょっと、なんていうんですかね、比較が難しい、僕の感想は僕の感想であるんですけど、難しいので、どうしても海外の方が、なんか、そういうことについて議論されてることが多いんですよね。うん。より細かくという詳細な部分ですね。なんで、ボードゲームギークと、あと、ラディットっていう、やつがあるんですけど、なんだろうな、ラディットっていうサイトがあるんですけど、自由に投稿できるようなところだと思うんですけど、そういうようなところで、見ました。で、ツイッターで、なんか海外の人のメッセージの、なんていうの、そのやり取りはちょっと見てないんで、まあ、ちょっとそこは分かんないんですけど、ただ掲示板形式の方が、例えばボードゲームギークのフォーラムとかですね、もしくはラディットの、ボードゲームのページ内で話し合いされてるところのがある程度まとまって記事が乗っかってるんで、まあ、そっちの方が調査が楽かなみたいないうふうに思って、まあ、そこで見ました。で、まずは、でね、ボードゲームギークのフォーラムは、あんまりちょっと細かく見てないんですけど、あとレビューですね、単評みたいな、やつを見たりしましたね。はい。で、あとは、何でしたっけ。ラディットの方は、多分これが一番細かかったと思うんですけど、レース・フォー・ザ・ギャラクシー VS ロール・フォー・ザ・ギャラクシーっていう、なんていうんですかね、スレッドを見っけたんで、そこを、ある程度読みましたね。よいしょ。で、大体感想は、自分と似たような感じで、で、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーの方は、ゲーム内の、 コンポーネントもしくは用具のアクセシビリティは高くなってるんですけど、ゲームの戦略の幅がまあ狭まっているっていうことと、あと運の要素がレースより高くなっているっていうのがまあ見られましたね。はい。でただそのなんかみんながそのいろんな人が好き勝手に書くんで、ロールフォーザギャラクシーのが好きとか、まあ、あとはレースフォーザギャラクシーと同様に面白いとか、まあいろいろなんで、まあまあそんな感じでしたね。はい。で、あとは何でしたっけ。戦略の幅が狭くなってるっていうところですね。は、ロールフォーザギャラクシーはコストと勝利点の差がないんで、単純に高コストの方が強いっていう、使い分けが、高コストの方が強いっていう風になってるのと、あと、ロックディベロップが単純化されたこととか、専用の固有文字列、まあ、例えばエイリアンとかアップリフトなんですけど、まあ、そういうのがないっていうことから、まあ、受けですね、受けが、狭くなってしまったことが、まあ、原因なんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、コストと VP の差がないっていうところをもうちょっと細かく言うとですね、レースフォーザギャラクシーでは、多分、この前のラジオでも言ったと思うんですけど、得点狙いでゲーム中の効果が弱いっていうのと、ゲーム中の効果は強いけど得点が低いとか、そういうカードがあったりしたんですけど、今回ローズ・ザ・ギャラクシーないんで、単純にその高コストのものは点が高くて強いみたいなのがほとんど多いんで、もうほぼ全部と言っていいレベルだと思うんですけど、なので、まあ、高いコストのものを配置すれば点も伸びるし、効果も強力なものが手に入るみたいな作りになってるんで、まあその辺のね、使い分けがなくなっちゃってるんで、まあそこがその、選択の幅がちょっと狭くなってるのかなという気はしましたね。で、あとは、何でしたっけ、まあ運の部分に言うと、これもね、ちょっと書いたんですけど、まあこれはちょっと個人的なところもかなり含まれるんですけど、まあ、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーにタイルを引くっていう部分にかなり依存するところがあると思っていて、要はその、ま、自分の戦略にマッチするタイルが引けるかどうかっていうのは結構大きいんですよね、差が。まあめちゃくちゃってわけじゃないんですけど、それなりに高くて、レース・フォー・ザ・ギャラクシーより。で、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの母方は仮に、使えないカードっていうのを引いたとしてもコストで支払うことができるんで使えるんですけど、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーは一応両面で、まあ、そこの引きの部分が緩和されてるんですけど、ワールドとディベロップ1枚のタイルでワールドとディベロップ両面になってるんで、片方がダメでも片方がいけるみたいな構成になってるんですけど、それもダメな時があったりして、まあ当然なんですけど、でその場合はもう完全に引き直しするしかないんですよね。でそれが、何ですかね、レースの方は仮に使えなかったとしてもコストの支払いに割り当てることができるんで、そこの部分ですね、がまあちょっと、まあ、運の要素が高いくなってるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、あと、ダイスの振りにどうしても依存する部分があるんで、リアサインがあるとはいえ、なんで、その、まあ、ちょっとこれはわからないんですけど、レースフォーザギャラクシーだと基本的にカードの引きに、まあ、依存、運ですね。運の部分、カードの引きに依存すると思うんですけど、ロールフォーザギャラクシーはタイルの引きプラス、ダイスの目ですね。これの2つに依存する運の要素があるんで、まあ、2箇所ですね、運の絡む部分があるんで、でしかもそのタイルが、なんていうんですかね、こうたくさんバーって引けて、その中から選ぶっていう感じじゃなくて、基本的に1枚なんで、で何か諦めないといけないんで、そのたくさんタイルを引こうと思うと、捨てた分プラス1なので、なんでそのキープしつつみたいなのが、をたくさんカード引くみたいなのがあんまりできないんですよね。で、レース・フォー・ザ・ギャラクシーは、ある程度環境が整ってきたらっていう話になるんですけど、結構たくさんカードがガーッと引けるんで、 そこで、まあそれでもちょっとどうしてもダメな時ありますけど、それでそのカード、見る枚数ですね、カード実際に出す枚数と見る枚数を比べると見る枚数が圧倒的に多いんで、なんていうんですかね、あんまり自分の戦略が成り立たないってことになりづらいんですよね。でロール・フォー・ザ・ギャラクシーの方は、まあタイルを見る枚数がそんなに多いわけではないんで、まあでもそれ何多いのかな、わかんないですけど、まあわかんないですね、そこちょっと。ただね、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーの方が、まあこれ完全に感覚的な問題なんですけど、その特殊効果の種類が多分少なくなっていて、その代わり汎用性が上がってるんで、使いにくい特殊効果みたいのが多分減ってるような気がしますね。使いにくいタイルっていう言い方の方がいいんですかね。それが、レース・フォー・ザ・ギャラクシーはすごい種類が多いんで、その上受けが何て言うんですかね、広いけど効果があんま強くないっていうのと、すごいある条件に特化した場合すごい機能するカードとかがあったりするんで、まあ、その辺の揺らぎみたいのが、まあロール・フォー・ザ・ギャラクシーの方がちょっと少ないのかなっていう気はしますね。まあどっちもどっちっちゃどっちもどっちなんですけど、まあそんな感じですね。ただね、一つ言えるのは、何でしたっけ、タイルの、特殊効果とかダイスの目ですね。これで、まあ、そのタイルの特殊効果あるタイルがすごい強くて、このタイル出したら勝てるじゃんみたいなっていうところですね。まあ要は、そういう理不尽さ、ダイスの目が悪すぎてゲームが成り立たないみたいなとか、あるタイルが強すぎるんでもうこれ絶対勝てないみたいな、だからそういう理不尽さを感じることはなかったんで、まあそういう意味ではある程度納得するレベルにゲームの仕組みがまあ収まってるっていう感じはしますね。で、まああとはあれなんですけど、まあ当然ロール・フォー・ザ・ギャラクシーすごい面白いんで、なんかそのロール・フォー・ザ・ギャラクシーが良くないってことは別にないんですけど、まあその比較するとそういう感じですね。なのでそのあと要素の複雑さっていう観点だと、やっぱレース・フォー・ザ・ギャラクシーの方がやっぱりややこしいと思うんで、そういうところだと、まあレースの方がちょっと、難しいゲームなのかなという気はしましたね。はい。まあその勝てるかどうかっていうことは一旦置いといて、ルールの解釈の部分ですね。そのゲームをスムーズにプレイするために、スムーズにプレイするためにルールを解釈するっていう部分があると思うんですけど、この手のゲームはそこが、まあロールの方が多分少ないので、実際のその自分が考えてることをゲームに反映させるっていう、までのステップが少ないんで、まあ楽っちゃ楽ですね。そう、レース技が結構覚えないこといけないこと多いんで、カードを覚えるとかそういうことじゃなくて、そのゲーム内の基本的な手続きの、ややこしさがかなりあると思うんで、そこが分かってないとうまくゲームができないんで、そこをまあその、の部分がかなり敷居が下がってるとは僕は思いました。はい。まあ、でその簡略化もあんまりなんかその単純化しすぎて、なんていうんですかね、考える要素がないっていうレベルにならないようにしてあるんで、まあめちゃくちゃ簡単かっていうとそれなりにルールややこしいんで、まあまあそういう感じになってると思います。はい。まあ少しレース・フォー・ザ・ギャラクシーを難易度を下げてますね。でその分、まあ僕の感じた感じだと運の要素が上がっている、っていう風に思いました。はい。でどっちも面白いと思いますね。ただ、まあレース・フォー・ザ・ギャラクシーの方が多分習熟度が、いると思いますね、おそらく。いると思います。はい。まあそんな感じですね。はい。で、あとは何でしたっけ、まあタイルについてテイトに喋るみたいな ことになると思うんで、一旦切りますね。